お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話しいただきます。本日は麻酔科の大久保純一先生をお迎えして、痰がさもういやさというテーマでお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先生、痰がさ、これ帯状疱疹という意味ですよね、はい、と、まあ、先生ペインクリニックということなんですが、このことについてお話お願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、ペインクリニックというところでは主に痛みに対する、治療診療を行っています。
はい、
帯状疱疹、沖縄ではタンガサーと言いますけれども、はい、それによる痛みを主訴に、ペインクリニックを受診される患者さんも少なくありません。
うん、
痛みが、非常に強いため、もう二度とかかりたくないという患者さんが、おっしゃることが多い病気です。
うん、そうですよね。実は私の父もこの帯状疱疹を患いまして、はい、
あ、そうなんです。
はい、すごくこうやっぱり大変難儀してたのを見ていましたね。ペインクリニックにかかっていました。はい、
うん、およそ1年間で1000人あたり4人が発症するため、沖縄県では毎年約5000人から6000人の方が帯状疱疹を発症している計算になります。
うん、先生、これは多いでしょうかね。
まあ、人口あたりでやはり多いんじゃないでしょうかね。1000人あたり4人、一見少なく見えますけれども、年間5000人以上の方がまあかかるということになります。
はい、
で、年齢によって発症率が異なっていまして、特に50歳以上で発症率が高くなってきます。
はい、
そして50歳以上の方では年間で100人に1人が発症すると言われています。
これはかなりの確率ですよね。100人いれば1人がということですもんね。
はい、80歳まで、考えますと、大体ですね、3人に1人が帯状疱疹を80歳までに発症するというふうに言われています。
へー、3人に1人ですか。
はい、
これがんに近くなりましたね。
そうですね。2
人に1人のがんの
かなりの頻度 で、
ですよね、
一度は帯状疱疹を発症するということになります。
まあ、この帯状疱疹、もともとは私もよく聞くんですが、水疱瘡が深く関わっているんですよね。
はい、はい、その通りです。水疱瘡は子どもの時期にかかる、ウイルス感染症ですけれども、脊髄の神経節といって背骨を通る神経の束というところに、水疱瘡が治った後もそのウイルスが隠れて、残っていることが多いです。
隠れてるんですね。
そうですね。
へー、これ隠れていてこうじっとしてるんですか。
普段は、自分の免疫でこう抑え込んでいますので、ウイルス自体も無理やり抑え込まれた状態になっています。ただ、加齢ですとか疲労、はい、あとは病気などによって免疫が落ちてしまった時に、この神経の束に潜んでいたウイルスがわっと増えてしまって、神経をまあ伝ってですね、はい、皮膚の方まで出てきて水ぶくれをまあ形成します。うん、これを帯状疱疹、痰がさと言いますね。
先生、この神経を通って皮膚まで出てきて水ぶくれを形成、
はい、
これこの体胴体をこうなんていうか帯状に巻くから帯状疱疹。
そうですね。体の半分をまたがずに、片側を帯のようにこう、
はい、
ブツブツ水泡を形成するので帯状疱疹と言われているようです。
これかなり痛いみたいですよね。
はい、皆さんかなり痛みで困っています。
まあ、こうやって、ウイルスが、まあ、この免疫が落ちた時、まあ、もしくは病気になってっていうところで、まあ、加齢や先生が先ほど言いました疲労でね、免疫が落ちたときにこうやって増殖する、
はい、
これ先生する人としない人とってやっぱりいますよね。
はい、
免疫が落ちてても、
はい、
これは何の違いがあるんですか。
一つはですね、この抗体をもともとしっかり持っているかどうかっていうのはポイントになると思います、うんうん、特に水疱瘡のお子さんとの接触が多いような方っていうのは常にこの免疫が高く高い状態が続きますので、うん、そういった場合はやはり起こりにくいですし、
例えば保育士さんだったりとか、ね、はい、ということでしょうか、
は
い、
あとはまあ医療関係者でも小児科の先生ですとか、はい、っていうのはやはりちょっと帯状疱疹とかにはなりにくいと言われてます。
そうなんですね。そういうところで、こうやって、増殖して水ぶくれになって、でその痛み、かなり腫れていますもんね。
はい、
それが、ずっと残っていく感じになると思うんですけれども、先生、これ痛みの、なんていうのかな、特徴的な感じっていうのはどういった感じなんですか。
はい、このウイルスは神経を伝って、増えていくため、神経を傷つけながら進んでいきます、そして神経が腫れてしまいます、皮膚の水ぶくれが治ったとしてもですね、この神経の傷や、腫れによって、痛みを感じたりですね、神経がきれいに修復しないような場合というのは、異常な感覚が、や痛みというものが残ってしまうということになります。
表面的にはきれいになっていたとしても、はい、中の神経が傷ついたままということなんですね。
そうですね、修復がうまくいかないというようなことになってしまいます。
先生、なんでうまくいかないんですか。
神経というのは非常に細い繊維で、触っているものを触っているとかですね、痛みを痛いとかですね、冷たいものを冷たいとか、そういういろんな感覚が一つの束となって走ってますので、それが一旦切れてしまったり傷ついてしまうと、本当にこのきれいに修復がなかなか難しいというふうに考えられています。
そうなんですね、はい、じゃあこれがしない場合残ってしまいます。
はい
ね、それによって、患者さんは痛いから治してほしいということで、受診されるわけなんですよね。
はい、一旦ですね、残ってしまったこの神経の痛みというのは神経痛と言います。
神経痛よく聞きますね、はいはい、
この痛みは特徴的で、電気が走るようなですとか、焼けるような、あとは風が当たると痛いというような特徴的な痛みを訴えられます。
もうなんか風が当たるだけで痛いっていうのはもう本当に痛いんだなっていうのが想像つきます ね、
残念ながらですね、帯状疱疹になってしまった患者さんの 10% から 20% の方でこのような神経の痛みが残ると言われています、
はい、
これを帯状疱疹後神経痛ですとか帯状疱疹関連痛というふうに言います。
大変ですね。
はい、一旦残ってしまった痛みは非常に治りにくくて、長期間、痛みと付き合うことになります。
はい、先生、だからこのペインクリニックというのは痛みを緩和するという意味なんですよね。
はい、
じゃあ実際この帯状疱疹の治療というのはどういったものがあるんでしょうか。
はい、治療には大きく分けて2つあります。一つは、ウイルスに対する治療、もう一つは痛みに対する治療というふうになります、
はい、
ウイルスに対する治療としては、抗ウイルス薬というものがありますので、帯状疱疹に対する抗ウイルス薬の治療というものは、新しい病変を抑えたりですね、
はい、
皮膚の病変を早く、治したり、もしくは痛みを軽減したりというような効果が期待されています。ですので、症状が出てからなるべく早い時期、3日間以内に、投与した方がいいというふうに、推奨されています。
はい、これですね、先ほど私の父も、帯状疱疹を患ったというふうに話しましたけれども、
はい、
ちょうど病院に行けない時期と重なってしまって放置してたんですよ、
はい、
それで悪化させたと思うんですけれどもね、はい、3日以内なんですね
が有効と言われています、
はい、
確かにちょっと診断が遅れてしまって、なかなか治療が遅くなってしまうというケースも多々見受けられますね。
ですよね、はい、そういった場合はやはり少しこう時間がかかる。
そうですね、
しかも痛みとの、仲良く付き合っていくという形になっていくと思うんですが、 じゃあ今ウイルスに対して、はい、今度痛みに対してはどうなんでしょうか、
はい、痛みに対する治療としては飲み薬としては、まあ、鎮痛薬というような、痛み止めのお薬が複数種類ありますので、はい、そういったものを使用します。
うん、
また、ペインクリニックで行うような治療としましては神経ブロック治療というものを行っています。うん、具体的には、
はい、
ウイルスによって、傷ついて腫れてしまった神経に直接炎症、まあ、腫れを抑えるようなお薬を投与することで、うん、痛みを和らげたりというような効果を期待します。
うん、
でもう一つ、間接的な効果として、注射をすることで、まあ、血流が良くなることが分かっていまして、
はい、
そうすることで、まあ、傷ついた神経の修復を促すというような効果を期待してこういった治療を行っています。
はい、まあ、こうやってウイルスとあと痛みに対してそれぞれの治療がありますが、実際先ほども言いましたけれどもどうしても長引いてしまう場合がある、はい、わけですね。そうなってしまったらどうするんでしょうか。
はい、一旦痛みが長引いてしまった場合はですね、なかなか治療に難渋してしまいます。
はい、
具体的にどれぐらいの期間長引いたら痛みが、まあ、長期化するのかという目安なんですけれども、うん、だいたい発症からですね3ヶ月からまあ半年立っても残っている痛みというのは、うん、これはもう神経痛と言いまして、
はい、
まあ、痛みが長引いた状態というふうに判断します。
はい、
で痛みが一旦長引いてしまうと飲み薬ですとか先ほど言った注射というものに非常に抵抗性で、うん、長期間痛みが残存してしまいます。
うん、
で今のところ神経をこの再生するとかですね、
はい、
そういう治療というのは、まあ、臨床用まだされていませんので、そのため、痛みがこう神経痛になって残ってしまう前に早い段階で、まあ、治療するというのが非常に重要になってきます。
うん、いやでもこれは本当に今お話を聞いた中でもそこまでのもうとにかく早くということですね。この先生こう皮膚にこうグーって巻く前に何かしら予兆っていうのはあるんでしょうか。
はい、皮膚に、まあ、水疱が出る前に、
うん、はい、
痛みとして患者さんが訴えられることも、まあ、多いです。
あ、そうなんですね。
はい、
じゃあその痛みを我慢しないで、
はい、
ということですね。
はい、ただお腹の場所ですと例えば内科を受診されたり、はい、
うん、
お腹が痛いって言ってですね内科を受診されたり、背中が痛いとですね背中のまあ、腰や骨の疾患かなということで整形外科を受診されたりというような方も多いですね。実際ブツブツがない水疱がない状態だと診断が難しいことも多いですので、その場合ちょっと診断に時間がかかってしまったりということはあります。
あ、そうなんですね。
ただ水疱は、まあ、いずれ出てきますので、うんうん、まあ、水疱が出たタイミングで早めに、まあ、皮膚科でしたり、うん、まあ、ペインクリニックを受診するようにされるのがいいのではないかと思います。
はい、わかりました。こうやってねどうしてもこうやはりこう高齢になればなるほど、まあ、痛みは残りやすいという形になっていくのでしょうね。
はい、そうです。
うん、
特に、60歳以上の方ですとかですね、うん、免疫が、低下してしまうような病気を持っているとかですね、
うん、
免疫を抑えるようなお薬を内服しているというような患者さんは、
うん、
非常に痛みが残りやすいと言われていますので注意が必要です。
本当ですね。注意、今リスナーの皆さんでね聞かれている方で心当たりのある方はそういった症状が出たらすぐやはりね受診してくださいということですね。
はい、
はい、じゃあ実際にこの帯状疱疹予防とかっていうのはできるんでしょうか。
はい、あります。帯状疱疹に対する、予防として、ワクチン接種というものがあります。
うん、ワクチンがあるんですね。
はい、
うん、
ワクチン接種の意義としましては帯状疱疹の発症の予防と、
うん、
あとは重症化発症した後の症状の緩和ですね、
はい、
そういったものを軽くするという効果が確認されています。
はい、これはもうだいぶ前からある治療法ですか、予防法ですか。
はい、アメリカやヨーロッパではすでに、高齢者への帯状疱疹の発症を予防としたワクチン接種というのが 行われています、うん、で実際効果も確認されています、はい、しかし日本では残念ながらまだ保険の適用というものは降りていない状態です。ですので、まあ、日本ではまあ比較的新しい治療ということになります、
うん、なるほど。まあ、これじゃあ、保険適用外ということなので自費診療になるわけですよね、はい、
そうですね、うん、自費診療になりますけれども、うん、県内の医療施設でもですね、
はい、
帯状疱疹の発症を予防としたワクチン接種をまあ行っている施設がまあ多くありますので、うん、こういった施設での接種というのは可能です、
うん、先生、あの水疱瘡に、
はい、
かかったない人っていうのはどうなんでしょうか。小さい頃にというか
はい、実際はですね、この水疱瘡に対する抗体を持っているかどうかっていうのを血液検査をすれば分かりますので、
うん、そうなんですね、うん、
それで実際抗体を持っている、まあ、持っていないというのは大人になって判断はできます、
はい、で持っている方がワクチン接種をした方がいいということですか。
ある程度持っていて値が高ければ、うん、積極的なワクチン接種というのは必要ないかもしれません。
はい、
はい、
持ってない方は
持ってない、というかですね、先ほど少しお話ししたんですけれども、お子さん、水疱瘡のお子さんと接する機会が多くて、
うん、
抗体がこう高い値で維持されているような方もいれば、うん、逆にこの長い経過で全くこの水疱瘡なんかにこうさらされずにですね、いるような方っていうのは抗体自体がもうかなり下がっていて、まあ、持っていないというような状態、うん、水も抗体を持っていないというような状態に近い状態の値の方が、まあ、はい、いらっしゃいますので、そういった方は打たないと、一つは水疱瘡を発症するという可能性はあります、
うん、大人になってから、
大人になってからですね、
はい、
はい、子供の頃に水疱瘡にかからずに、大人になってしまったような方も中にはいらっしゃいます、
ね、全くいないというわけではないですもんね、
はい、全くいないというわけではないです、はい、あとはかなり免疫が落ちてしまってというような方で、うん、再度水疱瘡が発症するということもゼロではないというふうに考えられています、
はい、じゃあそういう抗体がない方が、はい、ぜひできればワクチン接種をしておいた方が、
はい、
この先高齢になった時に3人に1人というね、
はい、
高確率でなる可能性があるので、やっぱやってた方がいいなという感じでしょうかね先生。
はい、ただ検査自体もですね、これ抗体医療者はもうみんな検査をするんですけれども、一般の方は通常検査はできませんので。
あ、そうなんですか。
はい、抗体あるかないかっていう検査は簡単にはなかなかできないんですよ。
お願い、
はい、
してもダメなの？
ですね、なかなかちょっとグレーなところですね。
あ、そうなんですね。
はい、はい、まあ、ただ妊婦さんで抗体がないような方っていうのは、うん、接種した方が、
はい、
妊娠する前に接種した方がいいと言われてますし、
は
い、お子さんが合併症を患ってしまう可能性が高くなると、妊娠中に妊婦さんがこの水疱瘡を患うと、生まれてきたお子さんが、
はい、
合併症を患ってしまう可能性がかなり高くなるというようなことが言われてまして、
あら、
ですので妊婦さんなんかに関しては積極的にこの抗体の検査をして、うん、なければワクチンを妊娠する、本来は妊娠をする前に打っておくというような、
うん
うん、ことが推奨されています。あ、
ということは女性の皆さんは、
そうですね、
自分の、まあ、過去を振り返って、はい、まあ、母子手帳とかにも書いてあると思うんですけれども、はい、かかってない、もしくは水疱瘡の予防接種を受けてないという方は、はい、一度、
そうですね、
ね、ご結婚前にでも調べた方がいいのかもしれませんね。
確認した方がいいと思います、
はい、
定期の、子どもの頃からの水疱瘡のワクチン接種がスタートしたのが2014年からですので、はい、うん、それ以前は任意の接種になってますので、はい、水疱瘡に関してはですね、ですので予防接種をしたかどうかということと、
はい、
水疱瘡にかかったかどうかっていうのは、
はい、
実際 親御さんに聞いて確認した方がいいということになります。
わかりました、ありがとうございます。先生、このワクチン接種、まあ、ちょっと戻りますけれども、接種の対象というのは何歳からだいたい目安としてあるんでしょうか。
はい、50歳以上を対象としています。
はい、
で種類としては、まあ、2種類ありまして、うん、水疱瘡のワクチンでお子さんが接種するのと同じタイプの、弱毒生ワクチンというタイプですね。うん、これは1回、まあ、8000円から9000円ぐらいかかるんですけれども、
はい、
予防効果、帯状疱疹の予防効果が、まあ、50% から 60% ぐらい、あるというのが確認されているものですね。
はいはい、
でもう一つ、不活化ワクチンというタイプのワクチンがありまして、これは2回接種する必要があるんですけれども、うん、発症、帯状疱疹の発症の予防効果というのは、90から 97% ぐらいあるという、うん、かなり高い、
そうですね、
予防効果が確認されているものです。
ということですよね。うん、
はい、ただ、値段が高くて、4万円から4万5千円ぐらいですね。
かなり高額ですね。
そうですね。というのが問題ですね。うん、県外ではですね、こうした接種に対して、はい、費用を補助しているような自治体もあるんですけれども、
うん、
県内ではそうした補助というのは残念ながら今のところないというのが実情です。
うん、そうですか。
はい、
なんとかね、補助していただきたい金額ですよね、これね、いくらかでもね。うん、はい、ということで、まあ、この先生、他に何かございますか。
はい、
うん、
先ほどお子さんの予防接種の件を触れたんですけれども、うん、この2014年から水疱瘡への定期の接種が開始されまして、水疱瘡、お子さんの水疱瘡自体はかなり数が少なくなっています。
はい、
一方で、成人における水疱瘡との接触の機会というのが、まあ、減ってしまっていますので、
はい、
そうすることでこの持っている抗体というのが、まあ、落ちていると、うん、ことがかなり、多くなってくることが今後予想されます。
はい、
そうすることで、成人の帯状疱疹の発症というものが増えていくのではないかというふうに、
今そういうふうに、
そうですね、考えられています。で実際アメリカの方では、うん、増えて、予防接種が積極的に行われている、子どもの予防接種が行われているアメリカでは、うん、帯状疱疹、大人の帯状疱疹が増えているというようなことが、うん、見受けられています。
あ、そうなんですね。いや、これでも一度かかってしまったら、まず早めに受診することによって、
そうですね、
まあ、痛みは軽減されるというお薬はきちっとありますので、
はい、
実際先生も早めにということですね。
そうですね、うん、治療は早めにした方がいいということですね。
うん、じゃあ先生、最後にお願いします。
はい、帯状疱疹は発症から3ヶ月から、まあ、6ヶ月経っても残る痛みというのは、治療に非常に抵抗性で長期間症状が残ってしまいますので、
うん、
早めの治療がとてもまあ大切になってきます。特に、60歳以上の方ですとか、免疫が低下するような病気をお持ちの方、またはそのような免疫を抑えるようなお薬を内服している患者さんというのは、痛みが残りやすいというふうに言われていますので、注意が必要です。ペインクリニックを受診されるような、神経痛になっているような患者さんは、皆さんこのような痛みはもう嫌というふうに、まあ、おっしゃる方が非常に多いですので、まあ、自費診療になってしまいますけれども、まあ、費用の面での問題は確かにありますが、まあ、50歳以上でのワクチン接種というものは、帯状疱疹発症の予防効果というものが、まあ、確認されていますので、特に、重症化のリスクのある方というのは、まあ、高齢者で免疫が落ちるような病気、まあ、がんを患っているとかですね、具体的には、うん、あとはそのいったようなお薬を内服しているというような方というのは、積極的にワクチンの、接種をご検討いただければと思います。
はい、わかりました。本日は琉球大学麻酔科の大久保純一先生をお迎えして、タンガサーもう嫌さというところでお話を伺いました。はい、とにかく早めの受診というところですね。はい、先生、
そうですね。
はい、本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ヒノワンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。